1. 語り継ごう次の世代へ。平和の尊さ、命の大切さ。今日8月15日、日本は終戦から71年目を迎えました。日本は東京大空襲や沖縄戦、広島、長崎への原爆投下など、史上類を見ない惨事を経験し、一方ではアジア諸国などに大きな被害を残しました。新宿区内も空襲で多くの地域が焼き尽くされて、瓦礫の町と化しました。しかし、これらの悲惨な出来事も遠い過去のものとなりつつあります。平和な世界を築き上げるには、私たち一人一人が常に平和の尊さを認識し、戦争がいかに多くの悲しみをもたらすかを語り継いでいかなければなりません。平和の大切さを共に考え、二度と引き起こしてはならない戦争の悲惨さを語り継いでいきましょう。後半では空襲を体験された方の体験談を紹介しています。問い合わせ、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、ファックス 3209-9947 へ。新宿区は国連が定めた国際平和年にあたる昭和61年、すべての国の核兵器根絶と世界の恒久平和の実現を願い、3月15日の区成立記念日に、新宿区平和都市宣言を行いました。宣言の趣旨を広く区民の皆さんに知っていただくために、平和展や平和コンサートなど、平和の尊さを訴えるさまざまな事業を実施しています。また、平和を願う区民の意思をアピールするため、区役所本庁舎前には、宣言記念版、平和の灯火、平和の泉、平和記念像、新宿中央公園西新宿 2-11 には平和の鐘、区立小中学校等には平和宣言板を設置しています。新宿区平和都市宣言、世界の恒久平和は人類共通の願いである。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、自らも戦火を受けた都市の住民として、戦争の惨禍を人々に訴えるとともに、永遠の平和を築き、この緑の地球を次の世代に引き継ぐ責務がある。国際平和年にあたり、私たちは人類の生存に深刻な脅威をもたらすすべての国の核兵器の廃絶を全世界に訴え、世界の恒久平和の実現を心から希求し、ここに新宿区が平和都市であることを宣言する。昭和61年3月15日、新宿区平和のポスター展、区立学校の小学4年生から中学3年生を対象に毎年平和のポスターを募集しています。今年は936点の応募があり、最優秀賞6点、優秀賞16点、優良賞32点、佳作163点を選びました。次の日程でポスター展を開催し、区役所本庁舎では最優秀賞、優秀賞、優良賞を、各特別出張所では地域の子どもたちの作品を展示します。表、会場、日程の順です。区役所本庁舎1階ロビー、8月15日月曜から23日火曜まで、特別出張所、若松町12-6、大久保2-12-7、落合第一、下落合4-6-7、落合第二、中落合4-17-13、柏木、北新宿2-3-7、いずれも9月15日木曜から29日木曜まで、同じく特別出張所、四ツ谷、内藤町87、炭素町15、えのき町、早稲田町85、戸塚、高田馬場2-18-1、角筈、西新宿4-33-7、いずれも10月3日月曜から14日金曜まで、表終わり。時間はいずれの会場も午前8時30分から午後5時まで、土曜日曜祝日等を除く、火曜は午後7時まで、8月23日火曜は午後3時までです。問い合わせ、教育支援課教育活動支援係、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1054、ファックス 3232-1079 へ。 平和を考える催しに参加しませんか。被爆地への平和派遣、この後ご紹介に参加した親子で組織する新宿区平和派遣の会と区が共同で水遁の会、平和講演会、映画会など様々な催しを実施しています。詳しくは広報新宿、新宿区ホームページ等でご案内します。未来へ語り継ごう、平和の大切さ。被爆地への平和派遣、平和の尊さと戦争の悲惨さについて学び、平和への意識を高めていただくため、次代を担う子どもたちと保護者7組14名を広島と長崎へ各年で派遣しています。今年は8月8日から10日に長崎を訪れ、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典に参加したほか、原爆資料館、平和記念像、原爆落下中心地などを見学しました。今年長崎へ派遣された皆さん、石谷頼子さん、さや子さん、落合第三小5年、岩田智子さん、龍之介さん、落合第三小5年、岡田武幸さん、いきさん、江戸川小4年、後藤由紀子さん、まのかさん、市ヶ谷小4年、小室千奈美さん、咲根さん、富山小4年、三亀幸子さん、心さん、戸塚第一小6年、渡辺幸美さん、千早さん、富久小6年。平和派遣報告会、今年の平和派遣に参加した皆さんが長崎で体験したことを発表します。発表後には早稲田少年少女合唱団による平和をテーマにしたコンサートがあります。日時、10月9日日曜午後1時30分から4時まで。共催、新宿区平和派遣の会。会場申し込み、当日直接若松地域センター若松町12-6へ。未就学児も入場できます。問い合わせ、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505、 ファックス 3209-9947 へ。後世に伝えたい戦争体験、3月に発行した新宿区平和都市宣言30周年記念誌には、世代や国籍を超えたたくさんの方々から平和への思いや戦争体験談、資料などをお寄せいただきました。今回はその中から、区内を襲う大空襲の様子を寄稿してくださった中村進さん、北新宿3丁目在住、終戦時14歳の体験記を紹介します。区の担当課、総務課総務係本庁舎3階、電話 5273-3505。 山手大空襲で九死に一生を得た体験記。私は昭和6年に新宿区北新宿3丁目、当時のヨドバシ区柏木で生まれました。今から70年前の昭和20年5月25日の夜に、B-29 の山手大空襲で自宅を焼け出されました。当時私は両親と兄弟4人の6人家族でした。父は出征中、兄は勤労動員、小学生の弟は学童疎開で不在だったので、自宅にいたのは母と赤ん坊だった妹、それに中学2年生になったばかりの私の3人だけでした。夜中に空襲警報が鳴り、南の空が真っ赤に燃え上がりました。妹を背負った母と私は慌てて防空頭巾をかぶり、掛け布団を抱えて自宅を飛び出し、近くにあった素彫りの防空壕に飛び込んで掛け布団の下でうずくまっていました。頭上から B-29 が投下した大量の焼夷弾が雨あられと降り注ぎ、空中で炸裂した油脂が飛び散って、かぶっていた布団が突然燃え上がりました。私は慌てて布団を跳ねのけ、母の手を引っ張って防空壕から這い上がりました。そこから数日前の空襲ですでに焼け野原になっていた空き地、中央線の線路の北側で現在の新宿区北新宿4丁目まで必死に逃げて、地面にうつ伏せに倒れていました。火災の大旋風で舞い上がった木材などが燃えながら頭上を飛んでいったことを今でも鮮明に記憶しています。朝になってやっと火災も収まりましたが、煙でいぶされた目は失明状態で、 数日間は物を見ることができませんでした。食物は何もなかったので、自宅の庭先にあった井戸の水を飲んで、なんとか生き延びました。このようにして、私たちはまさに九死に一生を得ることができました。3月10日の下町大空襲と、5月25日の山手大空襲とで、東京の区部はほとんど焼き尽くされ、B-29 の空襲は地方の都市へ移りました。広島、長崎に原爆が投下され、8月15日に終戦となりました。私は自分の空襲体験を通じて、多数の犠牲者の上に今の平和があることを忘れられません。この地球上で二度と戦争が起きないように、日本と世界の平和を祈ってやみません。以上、語り継ごう次の世代へでした。2. コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。今日は終戦記念日です。新宿区も昭和17年4月18日の早稲田地区への本土初空襲をはじめ、終戦までに区内のほとんどが焼失しました。早稲田大学理工学研究所の防空壕では、避難していた304名が火炎と煙に包まれて多くの命を失いました。菊井町では今でも5月25日に慰霊祭を行っています。今月8日からの親と子の平和派遣では、7組14名の子どもたちと保護者の皆さんとともに、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典に出席しました。参加した子どもたちには、家族や命の尊さ、戦争のない平和な社会の大切さを実感してもらえたのではと思います。今年4月に広島市で開催された先進7カ国 G7 外相会合や、5月のオバマ大統領の広島訪問では、核兵器のない世界に向けての力強い平和のメッセージが世界に発せられました。改めて戦争のもたらす悲惨な思いや、多数の犠牲者の上に今の平和があることを心に刻み、心から世界の恒久平和の実現を願い、区民の皆様と共に平和の尊さや命の大切さを次の世代に引き継いでまいります。さて、6回目を迎える新宿クリエイターズフェスタ2016が始まりました。地元企業の協賛と商店街の皆様のご協力のもと、今年も著名なアーティストの作品展やイベントにより、官民一体となって新宿を盛り上げます。新企画はパブリックアートの常設展示です。西新宿の高層ビル街のシンボルとして、待ち合わせや写真撮影など、多くの人にお楽しみいただきながら、街の魅力を一層高めます。また、歌舞伎町シネシティ広場では、産業革命の原動力だった蒸気機関の発展をテーマにしたスチームパークを開催します。期間中はアーティスト展、子どもアート、学生アート、街中アートなどが新宿の街を彩ります。夏休みの思い出作りにぜひ会場へお越しください。最後に、歩きながらのスマートフォンについて申し上げます。ゲームをしながら歩いたり、車両を運転しながらの事故が社会問題化しています。楽しい時間が一瞬の不注意で台無しにならないよう、ながらスマホ、歩きスマホは絶対にしないでください。区長、吉住健一。以上、コラム新宿の未来のためにでした。3、マルショー受給者証をお送りします。東京都心身障害者医療費助成制度の対象で、9月以降も受給資格のある方に、9月1日木曜から1年間有効の受給者証を8月25日に発送します。9月になっても届かない方はお問い合わせください。次の方は申請してください。対象、原則として区内在住で健康保険に加入し、27年中の所得が基準額以下で次のいずれかに該当する方。身体障害者手帳1級、2級、内部障害は3級も、愛の手帳1度、2度、なお手帳を取得した年齢が65歳以上の方、後期高齢者医療制度被保険者証をお持ちで、 28年度の住民税が課税の方、健康保険の自己負担のない施設に入所している方は対象になりません。また、以前に資格を喪失した方でも、所得が基準以下になった方は申請できる場合があります。申請・問い合わせ、障害者福祉課経理係、本庁舎2階、電話 5273-4520、ファックス 3209-3441 へ。基準額、表、扶養親族等所得制限基準額の順です。0人360万4000円、1人398万4000円、2人436万4000円、3人474万4000円。以降、扶養親族等が1人増すごとに38万円を加算。また、老人控除対象配偶者、老人扶養親族の時は、1人につき10万円、特定扶養親族または控除対象扶養親族19歳未満の時は1人につき25万円を加算。所得額とは、総所得から雑損、医療費、社会保険料、世帯主や扶養義務者の場合は8万円。小規模企業共済等掛け金、勤労学生、家父、父は夫人の父または夫、特定の家父、障害者、特別障害者、配偶者特別の各控除を差し引いた額です。受給者の所得には、受給者本人の障害者特別障害者控除は適用できません。なお、受給者が未成年の場合、世帯主や扶養義務者の所得が対象となります。以上、丸商受給者証でした。続いて、特別区民税、都民税、住民税は、納期限までにお支払いください。普通徴収の第2期分、納期限は8月31日。納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります。忘れずに納めてください。納付場所、区税務課、特別出張所、銀行等の金融機関、郵便局、東京都、関東各県、山梨県に限る。コンビニエンスストア、納付書裏面に記載。なお、コンビニエンスストアでは、納付書1枚で30万円を超えるときは支払いができません。便利な口座振替のご利用を。普通徴収の住民税は、口座振替で納められます。口座振替にすると、納期限の日にご指定の口座から引き落とします。口座振替を希望する方は、収納管理係へご連絡ください。口座振替依頼書をご自宅へ郵送します。9月12日筆着までに口座振替依頼書を提出した場合、第3期分から口座振替になります。問い合わせ、税務課収納管理係、本庁舎6階、電話 5273-4139、ファックス 3209-1460 へ。納税でお困りの方はご相談を。相談は常時受け付けています。住民税の納税でお困りの方や、すでに滞納している方は、納付の時期や方法について相談できますので、ご連絡ください。また、災害等の事情で納付が困難な場合には、減免が受けられる場合もあります。納税でお困りの方は、そのままにせずご相談ください。問い合わせ、税務課納税係、本庁舎6階、電話 5273-4508、または4509及び4538、ファックス 3209-1460 へ。続いて、介護保険料の納め忘れにご注意を。65歳以上の方へ。保険料が未納の方に催告書を発送します。介護保険は社会全体で介護の負担を支え合う制度です。忘れずに納めてください。28年4月分までの保険料に未納がある方には、8月23日火曜に催告書を発送します。催告書が届いた方は内容を確認し、お早めにお支払いください。保険料を納めないと、1年以上滞納した場合、介護サービスの利用時の料金が一旦全額自己負担になります。後日申請により9割または8割を払い戻す償還払いになります。1年6ヶ月以上滞納した場合、介護保険の給付9割または8割が一時差し止められるほか、 差し止められた給付額を滞納している保険料に充てる場合があります。2年以上滞納した場合、介護サービスを利用した時の自己負担額1割または2割が3割になります。また、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費の支給が受けられず、施設サービス利用時の食費・居住費の負担軽減制度が利用できなくなります。納付の相談を受け付けています。保険料の納付でお困りの方、滞納している方はそのままにせず、お早めにご連絡ください。分納等のお支払いの相談を随時行っています。問い合わせ、介護保険料の支払い・納付相談は、介護保険課資格係、電話5273-4273、介護サービスの利用は、介護保険課給付係、電話5273-4176、いずれも本庁舎2階へ。4、27年度、区の ISO14001 推進結果。区では一事業者として率先して環境改善に取り組むため、ISO14001 の認証を取得しています。電気、ガス、水などの使用量の削減を進めるとともに、環境に有益な活動を心がけ、年に一度、区の環境に関する取り組みの結果を公表しています。今回は27年度の取り組み結果の概要をお知らせします。問い合わせ、環境対策課環境計画係、本庁舎7階、電話5273-3763へ。電気、ガス、水、ガソリン、油脂類の使用量、ゴミの排出量削減。27年度は各項目において、21年度の実績から 5.0% 削減することを目標値として設定しました。電気使用量は、東日本大震災に伴う節電対策の効果を踏まえて、24年度の実績から 3.0% 削減を目標値としました。電気使用量は、国書による空調利用の増加などで目標を達成できませんでした。また、用紙類使用量は、新規事業のパンフレットの発行など、印刷物の増加により目標を達成できませんでした。一方、ガス、水、ガソリンの使用量、ゴミ排出量は、省エネなどの取り組みの結果、目標を達成しています。表、項目、27年度の実績、目標値、21年度の実績から 5.0% 削減した数値の順です。電気使用量、29,893,444kW時、29,823,654kW時、これは24年度の実績から 3.0% 削減した数値です。ガス使用量、26,624,946立方メートル、25,644,646立方メートル、水使用量、617,747立方メートル、683,208立方メートル、ガソリン使用量、46,990リットル、47,575リットル、用紙類使用量、1,744,7952枚、1,518,9597枚、ゴミ排出量、862,938キログラム、917,068キログラム。なお、ガス、水、ガソリンの使用量とゴミ排出量は目標を達成した項目です。表終わり。今後も目標の達成に向けて空調・照明の管理を徹底するとともに、印刷物の発行数の見直し、毎週水曜・金曜の納残業デーを徹底するなど、省エネ・業務の効率化等に取り組んでいきます。良好な環境の創出を目指す活動、区有施設における太陽光発電設備の導入のほか、区外3カ所の新宿の森、長野県伊那市、群馬県沼田市、東京都あきる野市の森林整備を通したカーボンオフセット事業、森林保全で増加した二酸化炭素吸収量を区内の二酸化炭素排出量から相殺する事業や環境教育に取り組んでいます。 以上、27年度区の ISO14001 推進結果でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。